人生の楽しみを増やす30の方法。その1、答えは応援層を立ててタワークした。タワークールがあれば、ピンチを切り抜けられる。アメリカのマンダー、ホワイトの主人公とはタワークールがあります。大好物の応援層です。答えは、ピンチになると完全の応援層を立てます。すると、またタワークします。筋肉がピンチになって力持ちになります。早く走れるようになったり、高く弾けるようになったりするのです。答えは、恋人のウィングを見る、いつも直接フルートとトラブルを起こします。恋人のルートにつかない、答えを出せて。と、答えは、応援層を立てタワークするのが定番です。高いゲームの声、分厚い壁を打ち砕き、次から次へと敵を粉砕します。そして、ルートからもっとリードを追加するのです。漫画の話だからといって、あなたがいません。答えの話は、私たちに大切なことを教えてくれます。私たちも答えのようにタワークールを決めておきましょう。あなたのタワークールは何ですか？タワークールは元気のものの活力のものです。心からも元気にしてくれる素晴らしい食べ物です。ピンチの時に食べ物を決めておきましょう。答えにとって応援層であったようにあなたのタワークールを決めておきます。大好物や栄養満点の食べ物などタワークールできるものは何でも構いません。ピンチの時にタワークールを食べれば一瞬で復活できます。見る友人力が満ちてきて心からも元気になります。120% を発揮でき見事ピンチを切り抜けられるでしょう。ピンチの時に食べ物が決まっていれば物事がスムーズになるのです。ピンチの時に食べるタワークールを決めておく。人生の楽しみを増やす30の方法。その2、夢を叶えるためには手段と目的の一致が大切。手段と目的があります。手段は目的を達成するための具体的な方法です。時間が経てからやればやるほど目的に近づいていずれ達成となります。ところが目的達成のための時間がいつの間にか目的から外れていることがあります。目的から外れたらすぐ気づくそうですが、そうともわかりません。時間にこだわっていると瞬間的になり目的から外れていても気づけないことがあります。家族の幸せを願って郊外に家を買います。ところが働くの老人債と長時間の通勤が必要になりました。家族の時間が減って家庭崩壊につながってはこんな戦闘です。貯蓄を増やすために節約を行います。安いからといって財布の暇に言うと余計なものを買いすぎてしまうことがあります。かえって出費が増えてしまえば安物買いもできないことになります。見事健康のためにきちんと毎日食料を飲みます。入浴は必須だと信じてどんなに協力をしても必ず湯に使います。一見良さそうに思いますが、睡眠時間の削ってまで入浴にこだわるのは日本の健康にも悪影響を及ぼします。自由を手に入れるため仕事を頑張ってお金を稼ぎます。お金はたくさん稼いでも毎日タコの不安や遊び場がなくなっては意味がありません。体を壊してしまい、体の治療費がかかれば貯金はすぐ底をつきます。勉強のリフレッシュをしたくてゲームをやります。ところがゲームに乗り込んでしまい、勉強に力になってしまってはこんな戦闘です。成績のデータだけなく、自分のデータを見ることも少なくありません。モテるために痩せようとします。ダイエットを頑張りすると痩せすぎたり表情が悪くなったりします。基礎感が高いことになれば、かえって魅力を失うことになり、モテなくなってしまうのです。手段と目的の不一致はまだまだたくさんあり、数あれば意味がありません。自分のやっていることに対して手段と目的がきちんと一致しているか考えてみましょう。頑張っているのに向かいないという悩みは手段と目的の不一致が原因というケースが少なくありません。手段と目的がずれているといくら頑張っても空回りになります。時間、労力、お金を消耗するだけになり、目的に近づくことが逆に遠ざかることも少なくありません。手段と目的がずれているなら早めに調整しましょう。最初は手段と目的が一致していても、手段の信じていくこともあるので、定期的なチェックが欠かせません。手段と目的が一致してこそ夢や成功に近づくのです。手段と目的がずれているなら考えてみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その3、お金のためなら何でもするという考え方には要注意。お金のためなら何でもするという人がいます。確かにお金は大切です。お金がないときは生きません。お金は自由を獲得するためのツールです。お金があることができることが増えます。お金のためなら何でもするという人は一見すると働く意欲が強く大きな意志を持っている印象を受けるでしょう。しかしお金のために何でもするという考え方には危険な落ち穴が潜んでいます。お金のためなら何でもするということは犯罪に手を染める可能性があるということです。廃棄にはハイリスクがつくのです。さらに違法な仕事、冷蔵の仕事、強盗や窃盗を行う選択肢もではないことになります。お金のためなら何でもするという人はお金が一心になります。法律事務所が近くない大金を稼ぐ方法をやる傾向があります。こういうこと危険なことはありません。犯罪で警察に捕まっている人たちを見てください。お金のためなら何でもするという人たちがいないです。確かにお金を稼ぐことは大切ですが、規則や法律など最低限守られていないことがあるのも事実です。いくらお金を稼ぐためとはいえ犯罪者になってしまってはいけません。お金がなくて便利に生活を送っている人もいるでしょう。経済的に余裕がないときは冷静な障害になるので、お金は何でもするという考えになりがちです。本当にお金がなくて困っているなら、生活保護を申請する方が正しい選択です。生活保護であれば医療費も無料になります。どれだけお金に余裕がなくても犯罪に手を染めてはいけないのです。お金のためなら何でもするという考え方には注意する。人生の楽しみを増やす30の方法。その4、宮廷を委ねて、だから勉強するのが悪いとは限らない。宮廷を委ねながら勉強する人がいます。一方、宮廷を挟まず、だから勉強する人がいます。結果を出せるのはどうしたでしょうか。一般的には宮廷を委ねながら勉強するが正解に思われます。ところが、現実を見るとそうとはありません。結論から言うと、勝利です。一般的には宮廷を委ねながら勉強する方が効率的とされています。最低集中力の落ちるとスピードが落ちて、だらしてしまいます。ぼっとしている時間が増えてしまい、勉強効率が悪くなります。こういう時は一旦宮廷を委ねた方が心身のリフレッシュより効率よく勉強できるのです。こまめに宮廷を委ねながら勉強する方がいます。ところが、世の中には宮廷が不都合という人も少なくあります。一旦宮廷を挟むとスイッチが切れてしまい、だら勉強を再開できない人もいます。思い越しを上げるのは大変です。エンジンをかけるのに時間がかかり、声を上げる時間のロスになります。そんな時は宮廷を挟まないで勉強する方が向いています。だらしていても長時間で量を稼ぐということです。集中力が切れているため、かなり量のものになりますが、長時間によって最終的に結果を出せることがあります。何段階の合格検定を読んでいると必ず2つのパターンが登場します。宮廷を委ねながら集中的な勉強で合格する人もいれば、宮廷を挟まず、だらしながら長時間の勉強で合格する人もいます。結局どちらがいいの？と困惑しますが、人によってはどちらも OK なのです。どちらのパターンでも結果を出している人がいるので、どちらも正解と言います。大切なことは自分の体力を見極めるということです。どちらのパターンが良いのかは人それぞれです。宮廷を委ねながら勉強するのが悪いとは限りません。こまめに宮廷を委ねながら勉強するように、宮廷を委ねながら勉強する方が正になっている人もいるのです。宮廷を挟んで効率的に勉強するためか、宮廷を委ねながら勉強するためか、自分の体力を見極める。人生の楽しみを増やす30の方法。その後、有名人に会った話はすればすることをこつに言う。有名人に会ったことを嬉しそうに話す人がいます。この前、有名人の前までは出てきた。握手してきた。ツーショットの写真も撮った。本人は上目線きっとした表情を誰ならすぐだと何だかに話してしまうものです。もちろんちょっとした話しかないのです。有名人に会った経験は貴重です。偶然有名人に会う機会があり、私自身にもらったりすることがあるでしょう。憧れの人であれば、前からも当然です。有名人に会った話は人の関心を引きつけるためなので、声はこれで面白くて聞いていることも楽しみます。日常会話の人としてこんなことがあったよと話せるなら普通に盛り上がるはずです。しかし、自分を大きく見せるためという目的で話しているなら要注意です。自分を大きく見せるために有名人と会った話をする人がいます。上から目線で話していたり、有名人と話している写真を次々見せてきたり、今であった有名人の数を何年かかっていたり、こういう人は聞かれてもないのに見せてきたりするのが特徴です。有名人最初は関心を持って聞いてくれるかもしれませんが、あまりしつこいとだから何と言えないでしょう。有名人に会ったことを自慢することをプラムを確実に無用になります。話せば話すほど本人が普通に言えてしまい、あれが悪いのが違うのです。有名人に会ったからといって自分がすごくなったわけでも偉くなったわけでもありません。連絡先を交換したり一緒に出かけたりしたらですが、会うことではなんでもありません。あったらであり、それ以上でもそれ以下でもありません。有名人は人から言わない感じになっていて、自分もその大切な人になったらです。自分を大きく見せるために有名人に会った話をしているならやめておくのがいいでしょう。ちょっとした見方から正論しておくのが天然なのです。自分を大きく見せるために有名人に会った自慢をしない。人生の楽しみを増やす30の方法。その6、気づきも別途した勉強の一つ。日常生活では気づかれることがあります。海外旅行をして文化の違いに気づかれることがあります。子供と話していると子供の視点に気づかれることがあります。戦争を体験した人から戦争の話を聞いて命の重さに気づかれることがあります。気づきは学びと考えて軽く伝わりがちです。気づきだ。だから何と思われて終わりになることが多い。しかし気づきを軽く考えないことです。気づきを軽く考えているならそれは大きな誤解です。気づきも別途した勉強の一つです。確かに正しい知識や知恵を得たわけではありません。今まで解けなかった計算問題が解けるようになったわけではありません。気づいただけのことでは一応以上でもそれ以下でもないように思われます。それでもしっかり勉強できているのです。気づいただけのことに思うかもしれませんがそうではありません。自分の中では変化が起こっています。気づきが得ると考え方や価値観が変化します。新しい考え方ができるようになったり、物事の捉え方が変わったり、今では違った視点で見るようになったりします。人生では気づきが大切です。学校の勉強は暗記が中心ですが、社会の勉強では気づきが中心です。一つの気づきによって人生が一変することもあります。だらっとな価値を変えることも珍しくありません。大きな気づきだけではありません。小さな気づきも大切にしましょう。小さな気づきも積み重ねていくと大きな変化になり、そして自己改革につながります。気づきによって行動が変われば人生も変わるのです。気づきも勉強の一つとして担当してください。自分勉強に対します。小さなことかもしれませんが、必ず自分の成長につながっています。小さな気づきを大切にする人はどんどん成長できます。どこでも日常でも何か一つでも気づきが得られたら良い勉強ができたと考えましょう。 技術の勉強の一つとして考えます。人生の楽しみを増やす30の方法。そのなら、サプライズに喜ばない人は愛されない。サプライズがあった時に感動をされる人がいます。家族や友人が企画して何日も前からサプライズを準備します。面白いプレゼントだったり、意表をついた方々だったりです。こんな時にみんなでタイミングを合わせて、今サプライズの演出です。ところが本人に声といった反応はありません。平然としています。サプライズが出るのではありません。サプライズに動じない自分を見せようとしているようです。驚いたら負けという内容を貼っています。薄々気づいていた、あれだろうと思っていた、別に大したことないと思っています。これほどつまらないことはありません。手間暇かけて準備した努力が報われないのです。確かにサプライズは事前に気づくことがあります。誕生前に予想としている人が、おや、と思います。普段と違った様子が少しでもあると強い人や反応いい人であればサプライズがあるかもしれないとピンと来るでしょう。サプライズを企画する人は驚いた表情を見たっているのです。本人に喜んでほしくてわざわざ手間暇をかけてサプライズの準備をしています。無反応、無表情とつまらないものはありません。せっかくサプライズをしても反応が薄いと知られています。企画者の人たちは外れだったからと不安になるのです。毎回初めてやるように驚きましょう。たとえサプライズが毎年恒例行事になっていたとしても、やはり驚く顔を見せたい。演じてもいいのです。実際は驚いていなくても驚いている様子を見せる方が問題があります。ありきたりなサプライズやインパクトの弱いサプライズもあるかもしれません。そうだとしても素直に驚くのがいい。素直に驚く方が好印象です。サプライズをした人も手間暇かけて準備した甲斐があったと喜びます。サプライズをしてもらえるのはありがたいことです。それだけ期待されている証拠です。サプライズがあった時素直に驚く人が愛されるのです。サプライズをされた時は素直に驚いたリアクションを見せる。人生の楽しみを増やす30の方法。その8、普段の隙間時間で満足しない。ボタンの隙間時間も活用しよう。試験に向けた勉強は時間との勝負です。考えた時間でいかに結果を出せるかです。ここで大切なのは隙間時間の活用です。しっかり勉強したいなら隙間時間の活用が欠かせません。勉強で結果を出す人は必ず隙間時間の活用しています。普通の隙間時間ではありません。そこまでするかというくらい徹底的に活用しているのが特徴です。隙間時間といえば、バスや電車の時間、用事などが挙げられます。僕には10分の隙間時間があります。まだまだ時間ではありませんが、5分なら5分なり、10分なら10分なりできることがあります。しかし、隙間時間はまだまだたくさんあります。普段の隙間時間で満足してはいけません。少しでも勉強したいなら、どんどん隙間時間に戻ってきちんと生かしていきましょう。加速度で注文した時も隙間時間があります。注文して、すぐ用意ができます。早い時は1分もしないうちに提供されることもありますが、そんな短い時間であってもできることがあります。教科書や参考書のページや2ページぐらいが読み進められるでしょう。トイレに入っている時も隙間時間があります。用を足すのはせいぜい数十秒ですが、これもできとした隙間時間です。トイレの中に入れたのが書かれた紙を貼っておけば、単語の勉強になります。数十秒は単語をいくつかチェックできるでしょう。レストホットコーヒーのブランドをマシンが動き始め、コーヒーの抽出が始まります。ホットコーヒーが出来上がるまでの数十秒を利用することです。一問一答のようなシンプルな問題なら、一問の問題はチェックできるでしょう。1分間もできとした隙間時間です。30秒なら30秒なりにできることがあります。10秒でも10秒なりにできる勉強があります。計算が必要な問題は、できませんが、4秒や安定の勉強が可能です。こうした隙間時間の活用性は、勉強が上がります。一瞬の隙間時間だからこそ、10秒で発揮できることもある。沈没もや山となるということがあるように、5分のような小さな隙間時間を積み上げると、山のように大きくなるのです。何もそこまでしなくても、と思うかもしれません。やりすぎに思われるかもしれませんが、試験や受験のように考えた時間で結果を出すためには、徹底する必要があります。人生を左右する試験であれば、なおさらです。私たちの周りには小さな隙間時間が点在しています。しかも、足腰にすぐに点在しています。普段の隙間時間はもちろん、5分の隙間時間も活用しましょう。普段の隙間時間だけでなく、5分の隙間時間も活用する。人生の楽しみを増やす30の方法。その9、ゲーム負けそうになったらやり直そうというのはルール違反。ゲーム負けそうになったらやり直そうという人がいます。終了直前に始めます。決着がつく前にリセットボタンを押そうとします。それは NG です。負けの前にやり直しをお願いするのはルール違反です。腹黒負けず財産が時々いるものです。負けそうな時はどうするか。いざ逆転勝ちを狙いましょう。まだ勝負が決まったわけではありません。ゲームは続いているのですが、逆転を狙うことです。野球では9回まで逆転することがあるように、ゲームでも終了前には逆転することがあります。可能性は低いかもしれませんが、0ではありません。0% ならありないですが、1% ならありないです。逆転勝ちができれば普通に活用嬉しくて特別な感動があります。負けそうな時は逆転勝ちをやらチャンスでもあります。何より諦めない力を抑えるチャンスでもあります。ゲームに負けそうになった時やり直そうという人ではなく終了直前にゲームに負けそうになったらやり直そうというのではなく、奇跡の逆転を狙う。人生の楽しみを増やす30の方法。その10、まだまだ1番という表現は最短に注意すること。まだまだ1番という表現があります。時々聞かれる表現ですが、最短に気をつけましょう。最短は誤りと思わぬ誤りを招くことがあります。それは優越をすることがあるということです。所詮の相撲には誤りを招いて悪口になることがあるのです。例えば、次のような表現を聞いた時どう感じるでしょうか。みかんは我が家の1番、餃子は浜松の1番、お好み焼きは広島の1番、本人は普通に感想を述べたつもりかもしれません。とても良い本当に素晴らしいという意味で1番という言葉を使うこともあります。しかし、これは誤解を招きやすい発言です。本当に1番かどうかは分かりません。みかんは我が家の1番でなく、駅も有名です。みかんは我が家の1番と言ってしまうと駅の人は言い倒しないでしょう。餃子は浜松の1番でなく、宇都宮も有名です。餃子は浜松の1番と言ってしまうと、宇都宮の人はそうとは考えないと突っ込みたくなるでしょう。お好み焼きは広島でもあれば大阪でもあります。お好み焼きは広島の1番と言ってしまうと、大阪の人は心象が大切かもしれません。何が口にしたことが誤解を招くことがあります。知らず知らずのうちに企画を生み出します。所詮のつもりで言ったことがかえって悪口になることがあるのです。感想という言葉は美味しい、素晴らしい、気に入りましたというシンプルな表現の方が誤解がありません。まだまだ一番という表現は最短な個人の感想という一言を付け加えられた OK です。インターネットのような不特定多数の人に比べる場面では特に注意したいことです。まだまだ一番という表現は最短に注意する。人生の楽しみを増やす30の方法。その11、近道の方が近道ではなかった時どうするか。近道の方が近道ではなかった時があります。一番で期待することになりました。思っていたのと違っていて遠回りをすることになりました。時間を短縮することが余計に時間がかかってしまいます。近道の相撲が逆回り道になってしまうことがあるもの。今まで通ったことがない道を通る時に起こるのです。ここで大切なことが2つあります。一つ目は初めての道に対してという事実です。チャンピオンを見せるのは初めての道を通る必要があります。いつも同じ道を通っていたらではチャンピオンを見せることはできません。チャンピオンはありませんでしたが、少なくとも初めての道に対してしたのは事実です。チャレンジした自分を褒めましょう。勇気を出しました。チャレンジすることは大事なことです。二つ目は遠回りを楽しむということです。いらっしゃいません。チャンピオンになったなら勝負を切り替え楽しんでしまいましょう。ただ、遠回りをしてみるのもいいねと思えばいいのです。遠回りになったらといって人生が終わるわけではありません。大したことはないのですが、やりたいするように楽しむ方がいい。チャンピオンの相撲が遠回りになるのもそれはそれで楽しいものです。初めての道は初めての景色が広がっています。初めて悪口になったり、おしゃれなお店と出会ったり、素敵な公園を見つけたりします。こういう道なのか、おしゃれなお店を発見、ここに公園があるねと、探検気分ではなく楽しければいいのです。たくさんなるとそれだけ良い運動になります。良い街を楽しめるので、良い運動になるので、一石二鳥です。遠回りをすることになったら楽しんだ方が幸せです。チャレンジ失敗しても楽しめれば OK なのです。チャンピオンの相撲が遠回りになったら、それはそれで楽しむ。人生の楽しみを増やす30の方法。その順に、初めていないトウモロコシもポップコーンの最後に。ポップコーンのレモンの底を見てください。初めていないトウモロコシが少し残っています。ポップコーンにならなかったトウモロコシです。ほとんどの人は見向きもしません。残りかすのように不要なものとしてみることが多いのです。そのまま捨ててしまうのもいいですが、よかったらぜひ食べてみてください。食べられるのと思いますが、もちろんです。初めていないだけであって、トウモロコシに変わりはありません。カリカリした状態になって、これはこれで美味しい。これぞまさに特別な食感です。コツで乾いて、きちんとシワジも効いています。トウモロコシですが、体を作るのに大切なタンパク質や成長作用のある食物繊維も含まれています。入れ物の底は多くの人が通じているポイントです。初めていないトウモロコシもポップコーンの最後なんです。ポップコーンのレモンの底にある初めていないトウモロコシも食べてみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その13、話上手じゃないと言われた時に素直に喜んでいるとは限らない理由とは。話上手じゃないと言われたらどう感じるでしょうか。話上手という言葉はポジティブな意図して受け取られるのが一般的です。確かに世の中には話上手な人がいます。話上手な人は人を退屈させません。いろんなネタを持っていて面白い話や余裕をついた話し方で人を楽しませています。もともとおしゃれ好きな人は人のコミュニケーションのおかげで高い読書を持ち合わせていることが多い。話上手な人がいるとまだあっと高くなるものです。話上手な人と言われたら来られたと感じて素直に喜ぶ人が多いのではないでしょうか。そんな話上手な人という性質が素直に喜んでいるとは限らないケースもあります。人から話上手な人と言われた時別の意味が欠けている可能性に注意してください。話上手な人という言葉の意味は聞けたねと意味が欠けている可能性があるからです。一方的に自分ばかりに話上手な人と言われることがあります。話上手な人は自分ばかりに喋っているよ。もっと と、私の話も聞いてよという意味が込められている。つまり、この話も優しい注意です。こういう言葉ではなく、実際は注意されている可能性があります。自分なりに正直に話しているのはコミュニケーションが上手はいません。話し上手ないは一般的にこういうことだとされていますが、場合によってそうでないケースがあることも知ってください。分断な人は、なおに気づかず、素直に喜んではいないのです。話し上手ないと言われたら、自分なりにやりやしゃべっていないか振り返ってみてください。一方的な話し方になっていないでしょうか。マシンガントークになっていないでしょうか。言葉であれば、もう少し聞くことを命からを入れましょう。話し上手ないと言われたら、自分なりに一方的に話していないか振り返ってみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その14、嘘巻きの効果があるのは最初だけ。嘘巻きで収入は作れない。嘘巻きをする人がいます。嘘巻きといえば子供をすることを思われがちですが、大人でもする人がいます。嘘巻きをする人には必ず狙いがあります。注意を向けてもらったり、注意の同情をしようとしたりです。つまり、かまってほしいのです。嘘巻きの効果があるのは最初だけです。周りの人は心配してどうしたの？大丈夫。何でも話を聞くよと優しい声をかけてくれます。元気出して無理しないでねと話してくれたり、時は助けてくれたりします。しかし、それが何かと悪いと声をかけてくれた人は、と思います。何だ、同情をしていただけだったんだね、となるのです。何度も繰り返していくうちに、何だ、意味もされなくなります。今回もその人をどうせ縁になろうと見られます。最終的には誰も相手をしてくれなくなるのです。これが信用を失うということです。嘘巻きなんてしないことです。嘘巻きで同情を誘えても最初だけです。嘘巻きで親友は作れません。親友とか普通の友人まで失います。嘘巻きをすること、人間関係が良くなることがかえって悪くなります。人間関係に深い距離を入れてしまいます。兄に嘘巻きをしていると誰も共に相手をしてくれなくなります。親友を大切にしたいなら嘘巻きはしないことです。嘘巻きが得意になったところで自分の気を知るだけです。嘘巻きなんて乗って手を払えると多分大変です。一度失ってしまった信用を取り戻すのは簡単なことではありません。一度信用を失った友達との何倍も時間努力がかかるのです。嘘巻きをしない。人生の楽しみを増やす30の方法、その15、名前を間違えても腹を立てない。名前を間違えた。名前を間違えたことに腹を立てる人がいます。確かに名前を間違えることは気持ちのいいものではありません。少し失礼な印象があります。名前は誰にとっても特別なものであり、大事なアイデンティティです。名前を間違えると個人を尊重されていないように感じることもあるかもしれません。微妙に名前を間違えると心に不安の心が漂い、もやもやすることであるでしょう。しかし、名前を間違えても腹を立てないことです。名前を間違えは誰でもあることからです。相手は悪いなって間違えたわけではありません。不注意なったらです。記憶違いなったらです。人間ですから、うっかりすることがあります。ただ、それだけのことです。不意ながらしていても名前を間違えることはよくあります。不意ながら小さな字で書かれていることが多いので、見たかったり、見落としたりするのです。あなたの今まで何度も人の名前を間違えたことがあるのではないでしょうか。うっかり人の名前を間違えてしまうことは、全ての人が必ず一度は経験することです。だから腹を立てません。名前を間違えても、ここは一つ心を大事にしたい。よくなること。自分も時々人の名前を間違えることがある。人のことは言えないと思えばいいのです。名前を間違えても深く気にしません。腹を立てず、日本語しているのが一番です。そうすれば、コミュニケーションもスムーズに進みます。名前を間違えが気になるなら、正しい情報を伝えればいいことです。以下には注意して丁寧な口調で伝えましょう。相手は数、抽選に応じてくれます。心を大きくしておく方が、これから気持ちでいられるのです。名前を間違えても腹を立てない。気になるなら、丁寧な口調で正しい情報を伝える。人生の楽しみを増やす30の方法。その16。イメージと違う神様にされたイメージチェンジをした思い出しましょう。病院でカットをお願いしたとき、イメージと違う神様にされることがあります。初めて行くようになら、初めての病院さんに担当してもらったときにありました。違うところをカットされたり、思った以上に水がカットされたり、思いのことをお願いしたのにパンパンにされたり、違う、そうじゃない、と叫びたくなることがあるのですね。美容師さんに言うとすることもあるかもしれません。自分の言い方が悪かったのかなと思い、自分の責めることもあるでしょう。こんな神様ではそうはいけない。職場に行けないと、そういうことがあるのですね。しかし、こういうことこそ、発想の変換です。イメージと違う神様にされたら、それはそれで楽しみましょう。イメージチェンジをしたと思えばいいのです。人種過剰になっているだけです。自分では変な神様に感じても、周りから見ると意外と普通に見えるの。最初は違和感になっても、しばらくすると、だんだん普通に見えてくるでしょう。しばらくすると、これはこれではない。意外といいかも。と思えてくるでしょう。少なくともプロの美容師さんがカットしたのですから、手ではないはずです。思いのことに言って、その後の時に違和感になる可能性もあります。いつもと違う神様は、味方を変えれば、今までに新しい神様だと言います。人がどうしたの？と驚かれたとしても、イメージチェンジしてみた。で、どうすればいいのです。今は後付けで OK。イメージと違う神様にされたイメージチェンジを楽しむチャンスです。イメージチェンジをしたことにすれば、心を癒やします。新鮮な雰囲気を楽しみます。新しい自分を発見するチャンスでもあります。本当は恥ずかしくても、堂々と胸を張り自信を見せましょう。イライラしたり落ち込んだりしません。美容師さんもおられません。ありがとうございます。新しい自分に出会いましたと感謝するだけでちょうどいいのです。これが発想の伝達です。普段と違った神様にされた普段と違った神様を楽しめばいいのです。神は二度と変えてこないわけではありません。しばらくすればまた神様のようですから、くよくよする必要はないし。イメージと違う神様にされてもイメージチェンジをしたと思えば、明るい気持ちが生まれるのです。イメージと違う神様にされたイメージチェンジをしたつもりで楽しむ。人生の楽しみを増やす30の方法。その17。間違えた人を見て、バカな、頭悪いなと言わない。バカな、頭悪いなと言う人がいます。恥ずかしいミスした人を見て、バカなと呟きます。簡単な問題に間違えた人を見て、頭悪いなと呟きます。人のことのようにもそっと言うのです。心の声が聞かれた状態です。簡単な問題に答えられなかったり、誰でもできることができなかったり、する人がいると、ちょっとずつ声を入れたくなる。時々言い返りますが、心には嫌な影響が潜んでいます。人に向かって言っていますが、実際は違います。実際は自分に向かって言っているのです。自分の口から出した言葉は自分の見えていくことになります。バカなと言うと自分に向かって、バカなと言うことになります。頭悪いなと言うと自分に向かって、頭悪いなと言うことになります。自分は関係ありません。自分に言っているつもりはなくても、自分に言っている状態になっています。自分の口から出した言葉は全て自分に向かっているのです。人に向かって言っていることだから大丈夫ということはありません。自分に関係ないことが自分に関係しています。しかも相手の耳は届けらず自分の耳だけ届いているのです。こういうことそんな話はありません。習慣になっている人はボディブローのようにじわじわダメージが効いています。知らず知らずのうちに自分にストレスを与えたり、元気ややる気が流れたりします。少しずつ潜在意識に吸い込まれ、心の健康にマイナスの影響を与えるのです。ネガティブなことを口に出すのは気をつけましょう。ぼそっと口にすることとはいえ、心の健康に関係しています。ここで言っているとしても、自分の耳で聞いていることに変わりはありません。人に向けたことはいえ、ネガティブなことを口に出すのは要注意なのです。間違えた人を見て、バカな、頭悪いなと言わない。人生の楽しみを増やす30の方法。その18、マナー違反の徴収するとき直接声をかけない。スタッフを通して注意してもらうのです。美術館内で鑑賞しているとマナー悪い人を見かけることがあります。作品に触れている人を大きな声で会話しながら鑑賞する人、休憩している人のことで飲食をしている人、マナー悪い人を見るとなかなか鑑賞に集中できません。無視を向きになってしまい、意外なことはありません。せっかくの鑑賞が妨げられるなと困ることがあるのではないでしょうか。自分が迷惑に感じているということは、他のお客さんも同じように迷惑を感じている可能性があると考えられます。そんなとき本人に注意したいと思うところですが、声は控えておくのが賢明です。直接注意するとトラブルに発展する可能性があります。お客さん同士のトラブルは少なくありません。相手を怒らせたり、大きなお世話だと逆にされたりです。よかれと思っていたことが裏目に出ることがあるのです。では、どうすればいいのか。近くにいるスタッフに声をかけ注意してもらいましょう。美術館内のスタッフは迅速に対処してくれます。スタッフから注意されるとお客さんも謝らざるを得ません。あっさり問題が解決します。直接注意したいところですが、ぐっと加えてスタッフを通して注意してもらうのです。お互いにとって気持ちのいい感情を実現できるのです。この対処法は美術館に限ったことではありません。隣の部屋の際にも直接指導を言うのではなく、大家さんや管理会社を通して注意してもらいましょう。適当な迷惑行為をする人がいたことも直接注意してもらいましょう。店内でマナー違反のお客さんの見かけたことも直接注意するのではなく、店員さんも通して注意してもらいましょう。少々遠回しに感じるかもしれませんが、できるだけ本人に見せる方法を行いたい。後押しのちょっとした違いでトラブルに発展するが、本人に解決するのではなく、スタッフに声をかけて注意してもらう。人生の楽しみを増やす30の方法。新しい服を買うと嬉しい。早速着て出かけたくなります。誰かと会いたくなります。買った場合の服を着ると自然と妹を挟んでドキドキワクワクなどありません。新しい服を着るだけで新鮮な気分、軽い気持ちになるらしいです。伝承の人も買った場合の服を着たら外を歩きたい気持ちになります。ところが、ここで良くないなしな出来事があります。買った場合の服を着ている時に限ってすぐ汚してしまうのです。あれがついたり、飲むものを落としたり、綺麗な服がありますです。綺麗な服は小さな汚れも出します。良い汚れを落としにくい穴物が最悪です。すぐチンになってしまい、一気に気分が落ち込んでしまいます。汚れちゃった。新品なのに、買った場合なのに、と叫びたくなります。新しい服を着てすぐ汚してしまうのはあらゆる出来事の一つ。買った場合の服を着て24時間内に起こるのです。あなたも神様に体を教えるかのように感じます。経験のある方も多いのではないでしょうか。 なぜ、カッタバリの服を着ているときに限って、すぐ食事で用意してしまうのか。いつの間にか普段と違った動きをしているからです。カッタバリの服を着ているときは、ウキウキします。独特の高揚感があって落ち着きません。身元の弾んでいる影響で、いつも容赦がなくなったり、大きくなったりして、普段と違った動きになります。これは自分でも気づかず無意識のレベルです。結果として、食事や飲み物を通して服を用意してしまうのです。カッタバリの服を着ているときは、服を用意しやすいタイミングです。普段と同じことをしたいところですが、これはなかなか難しい。カッタバリの服を着たら、誰でもウキウキします。身元の弾むのは当然のことです。無理やり高揚感を抑えたら、それはそれで面白くありません。ウキウキするのは新しい服を着たいものです。では、どうするか。別の観点から対策を立てましょう。それは食事と飲み物の種類に注意することです。ラーメン、カレーうどん、ミートサーキなど、次は体が浮きやすい食事は避けます。コーヒー、トマトジュース、オレンジジュースなど、色のついたものは避けます。食事と飲み物の種類に注意した上で、慎重な食事を行うことも大切です。コップはゆっくり丁寧に持つようにします。うっかりコップを倒すことがないよう、そこの処理コップを使うこともおすすめです。ナイフやフォークを使うこともいつも以上に慎重を行いたい。高揚感が落ち着くまで、食事や飲み物の種類に注意したり、慎重な食事を行いたいしましょう。もし、うっかり汚れることがあれば、ご愛嬌です。私はウキウキしていたんだね、心が踊っていたんだね、と思えばいいことです。前向きに考えることも大切です。服が汚れたからといって、パワーは騒がれることのことではありません。すぐ洗ったり、クリーニングにしたりすればいいこと。カッタバリの服を着るときはできるだけ服が汚れないよう注意しましょう。カッタバリの服を着るときは高揚感が落ち着くまでの間、食事や飲み物の種類に注意する。人生の楽しみを増やす30の方法。その20、映画の感想を述べられたときつまらなかったと言わないこと。何枚も映画を見ましたと話すと相手がどんな映画だったと聞かれます。このときつまらなかったと答える人もいます。正直な感想なのかもしれませんが、ここは言葉に注意したいことです。悪いところは言わなくていいのです。良いところで言えばいいのです。つまらないと言わないことが大切です。どんな映画でも良いところが必ず一つあります。話は兄貴でも俳優演技が良いということがあるでしょう。俳優演技が素晴らしかった、きつねのような演技力だったと答えればいいのです。あるいは出ることが大切だとしても映像が美しかったり、VFX に撮っていたりすることがあるでしょう。映像が綺麗だった、ビジュアルが素晴らしかったと言えばいいのです。つまらなかったと言いそうになっても、どのところでも一つでいいので良いところを見られることです。金は悪くなっていて問題があった。アクションシーンは見てしまう迫力があった。世界観が吸い込まれていて面白かった。中盤に出てきた電話の悪いが良かった。あんな感じで見たい。どんな映画も多くの人と莫大な制作費をかけて制作されています。映画監督や映画関係者が隣で聞いていると思うことです。つまらないと言ってしまうと映画監督や関係者を指定することになります。悲しませることになるのです。どの映画評論家はつまらなかったと絶対口にしません。どんな映画も必ず一つは良いところがあるので、そこをコメントします。20世紀初の映画評論家の賞に淀川奈々さんがいます。テレビの映画番組解説でさよならおじさんとして写真を上げてきてご存知の方も多いでしょう。淀川さんはつまらないと絶対言いません。どんな映画でも必ず良いところがあるので、そこを見つけてたっぷり見ています。しかも相手一つだけでなく2つも3つも見つけその映画の魅力を預かるのです。私たちも彼の素晴らしいコメントを見習う必要があります。悪いことではなく良いところに注目しましょう。悪いことがあったとしてもわざわざ口に出さなくていいのです。どんな映画でも必ず良いところがあります。本音ではつまらなかったとしても感想を述べられたときは良いところだけ述べるようにしたい。そうすればつまらなかった今の感想を述べられます。これは映画に入ったことではありません。僕ら芝居ミュージカルでも同じです。難しいかもしれませんが、頭の体操のつもりでやってみてください。必ず一つは良いところがあるのでそこを見せてコメントするだけです。どんな映画でもどんな作品でも述べるようにしましょう。映画の感想を述べられたときつまらないとは言わない。悪いところではなく良いところに着目してくれる。人生の楽しみを増やす30の方法。その10時、喧嘩の原因は些細なことがほとんど。私たちは喧嘩の原因を大げさに捉えているところがあります。もちろん重大なこともありますが、それは僕一部にすみません。実際のことは私たちの喧嘩の原因は些細なことがほとんどです。無視された、間違われた、邪魔された、バイコンされた、バカにされた、嫌なことを言われた、プライドを傷つけられた、その時は人に殺された、許せない、こんなことはありえない、と長男に訴えます。正式な謝罪を求めたり、異常なんである、と呪いの言葉を吐き出します。しかし、一旦落ち着いて冷静に考えてみると、そういうことをひどいと言われてはありません。相手が悪を持っているとはありません。ちょっとした誤解だったり、小さな間違いだったり、変わらないことがほとんどなのです。今が気分になっているときは心拍数が上がっていて、いつの間にか心が狭くなっています。喧嘩をしているときは、そうになったときは、一度冷静になった上で申し上げてください。些細なことで腹を立てているのではないかと。信用表で客観的な視点から改めて現実を振り返ってみましょう。何度も深呼吸をしたり、一人に時間を作ったりすることも効果的です。落ち着いて振り返ると、私はなぜこんなことで腹を立てていたのだろう、と不思議に思うことが少なくありません。些細なことで腹を立てている自分に気づいたら、自分からさっと見ようしましょう。もう依頼がしません。被害があっても、些細なことならあっさり許しましょう。問題解決が早くなります。余計な喧嘩もあります。つまらないことで喧嘩することと、つまらないことはありません。ボールは小さいより大きい方がいいのです。喧嘩をしているときは、そうになったときは、些細なことで腹を立てているのではないかと自問してみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その12、日本の魅力に詳しいのは日本人より外国人。日本人ならといって日本の魅力に詳しいとはありません。日本人なら日本の魅力に詳しいと思われがちですが、そうとは言いないことがあります。意外なことに日本人より外国人の方が日本の魅力に詳しいことが多いのです。日本人として日本に住んでいるとそれが普通当たり前と思ってしまいます。文化も習慣も何もかも生まれたとしたらずっと接していることは特別に感じません。普通に感じてしまうため意識的に注目することがありません。ところが外国人に日本の魅力を聞いてみると色々な回答が返ってきます。日本では最高としたら戻っていると外国人は言います。日本では当たり前のことですが、外国では最高としたら戻ってこないのが普通です。戻っているとしたらこれを言われた空っぽの財布です。日本では電車運動が自己の上で多いと驚かれます。日本の場合、電車の運動が自己の上で多いと運動されるのは普通ですが、外国の場合、時刻表は当たりません。電車の上では日常3時間に16分の上で30分の上は珍しくありません。外国人は日本では列を作って並ぶのがすごいと言います。日本では列を作って順番に並ぶのが普通ですが、外国では列を作らないことがよく見られます。異性に人が住んでいて、バイサリーと近づいていくことが多いのです。外国人は日本は治安が良くて素晴らしいと言います。日本では夜間でも女性一人でやることが多いですが、外国では女性が夜間に一人でやることは大変危険です。うっかりあることなら被害にあっても仕方ありません。外国人は日本では自販機がたくさんあって便利と言います。日本では自販機が少しありますが、外国では日本と自販機の数を設置されていません。しかも日本の自販機の場合、一体に当たり前のもの外国人は日本はおもてなしの文化が素晴らしいと言います。きめ細やかなサービスや心の細かな接客が施設の内装を通じて当たり前に行われます。一方、外国の場合、高級施設を除きそこまでの待遇はありません。日本に住んでいると文化も習慣も当たり前に感じますが、外国人から見ると魅力的に映ります。日本の魅力に詳しいのは日本人よりいない外国人です。身近な来日外国人の知り合いがいればチャンスです。日本に来て感動したことは、と聞いてみると面白い話がたくさん聞ける。外国人から日本の魅力をたくさん教えてもらいましょう。外国人から日本の魅力を教えてもらう。人生の楽しみを増やす30の方法。その13、実家に帰省するか迷ったとき思い出したいことは、主には年末年始の時期になると多くの人帰省というのは簡単ですが、実際に行動に移すとなるとなかなか大変です。帰省にはお金がかかります。飛行機にせよ新幹線にせよ結構な交通費がかかります。時間も労力もかかります。仕事で忙しかったり、経済的に余裕がなかったりするとなかなか思い越しがありません。実家に帰省したい気持ちもあると、お金や手間暇がかかることもあり、なかなか悩ましいところ。帰省するか迷うことがあるのではないでしょうか。実家に帰省するか迷ったとき思い出したいことがあります。来年のまま親に来ているとは限らないです。人生では何が起こるかわかりません。まだまだ親がエピソードに思えても人生ではまさか起こります。大きな病に見つかって1年後は戻らなくているかもしれません。不良の事故で突然命を落とすこともあるかもしれません。まさかは何の前でもなく起こるのが特徴です。不謹慎な話ではありますが、来年のまま何らかの事情で親が返している可能性があるのです。親が亡くなってからは遅い。あの時帰省していれば、一度でも多かっていれば少しでも長く生きていけたらという後悔の声が後悔しません。帰省は親の手間もかかりますが、来年のまま親に来ているとは考えないと思えば考えが変わるかもしれません。親が来るのは親に来ている由です。親孝行ができるのも親に来ている由です。帰省するのも親孝行の一つです。帰省しようかどうか迷ったときは、来年のまま親に来ているとは考えないということを思い出しましょう。帰省するか迷ったときは、来年のまま親に来ているとは考えないということを思います。人生の楽しみを増やす30の方法。その14、事故を見られて嫌な人はいない。時々綺麗な状況を見られることはありませんか。お店で領収書をお願いすると綺麗な字で書いてくれる人がいます。書類に必要事項の記入をお願いすると驚くほど綺麗な字を書きます。学校で友人のことを見せてもらうと綺麗な字で書いてくれることがあります。これを見越してしまうことが普通です。綺麗な字は見るだけで嫌され、もはや目を読んだレベルです。日本のように綺麗な字を書く人がいて感動することがありますね。書道を習っていたのかな、返事を習っていたのかなと思ってしまいます。字が綺麗だとその人の性格まで綺麗に見えてくるらしいです。綺麗な字を書く人を見たらぜひ次の言葉を伝えてください。綺麗な字ですねと一言です。髪の必要はありません。女性に綺麗ですねと言えば女性と思われたり根気にされなかったりすることがありますが、字はそれがありません。字を褒められて嫌な人はいません。綺麗な字を褒められるのは何にとっても嬉しいこと。 地を取れることは、手先を差を取れるのと同じことでもあります。相手が知り合いであっても、そうでなくても、隠してやれば、それよりも最後まで良い。相手はそんなことないですよ、と、謙遜するかもしれませんが、心の中では嬉しく思っているはずです。必ず、笑顔で喜んでくれるのです。綺麗な字を書くしかないが、綺麗な字ですね、と褒める。人生の楽しみを増やす30の方法、その15、赤ちゃんの愛を楽しめるのも今まで。赤ちゃんのことは愛から始まります。最初は、立って、愛からいので、四つ葉になって、よしよしします。四つ葉なのに、つまずいて、こういうことも、つながりません。親としては、一日でも早く立って、歩いてほしいというようなことではないでしょうか。我が子の愛を始めたとき気づいてほしいことがあります。今のうちに愛を強がるこの姿を見に見せておきましょう。一旦立って歩くようになると、今度は愛をしなくなるからです。もう四つ葉である姿を見せてください。立って歩き始めるようになったら、今度は走り始めます。愛が見られるのは今までということです。もう一度愛をしてと言ってもしてくれなくなります。愛が見られるのは27年に生まれることまでの一時です。愛を始める時期は大体0から8ヶ月が一般的です。一方、立って歩き始めるのは一切全部と言われます。愛が見られるのは2ヶ月3から6ヶ月3しかないことになります。なんて短いのでしょう。本当に短期間です。月日が経つのは早い。一瞬と言っても過言ではありません。世の中にはスーパー赤ちゃんもいます。愛を始めたと思ったら1週間後には立って歩けるようになっている赤ちゃんもいるだろうです。赤ちゃんの成長期は非常に早く手を抜くものがあります。写真や動画を撮影するのは早いチャンスです。これだけ撮って記念に残しておきましょう。もっともっと知りたいと愛を卒業します。来週、来月になるともう立って歩けるようになっているかもしれません。早く立って歩けるようになってほしいというようなことですが、愛する時もこれはこれで不調です。今のうちに愛する方を目に焼き付けて楽しみましょう。愛をしている方を今のうちに目に焼き付けておく。人生の楽しみを増やす30の方法、その16、上司がちょっといいかなと言われた時もきちんとメモ帳を持参する。上司がちょっといいかなと言われた時にメモ帳を持参しないとなります。確かに、仮に言われ方です。すぐに終わりの話なのだと思われます。雑談での話ならメモ帳は必要ないように思われますが、実際はわかりません。今話を聞いてみると、重い話や重要な内容かもしれません。上司のちょっといいかなと応援してちょっと言わないケースが多い。ちょっといいかなという言われ方であっても、実際はメモが必要な話というケースがあります。上司がちょっといいかなと言われた時もきちんとメモ帳を持参するのが安心です。使わなかったらそれはそれでいいです。メモ帳を持参するのが大事なものではありません。紙のメモ帳ではなくスマホでメモを取るケースもあるでしょう。その時はスマホを持参します。何日の話やメモができないような話を聞かれるかもしれません。あるいは上司がメモはメモを取らなくても覚えられると思うこともあるかもしれません。油断は禁物です。人間は忘れるのが得意な生き物です。ちょっとした話であってもうっかり忘れることはよくあることです。後から記憶が曖昧になって上司にもう一度聞きに行くのが怖いのです。上司からちょっといいかなと言われた時もきちんとメモ帳を持参する。人生の楽しみを増やす30の方法、その17、何もない、何て言わないこと。何もないという人がいます。今には何もない。何もないは何もない。何もないは何もない。その人にとっては何もなく思ったこともしれません。何もないなんて言わないことです。私は魅力を見せられない人間ですと言っているのと同じです。何もないというセリフをその地域に住んでいる人がしたらムッとするでしょう。魅力がないところだと言っているように聞こえるのです。どんな中でもどんな地域でも必ず何か魅力があります。今であれば大自然がある、次に地や町があれば寺がある、神社がある、美術館がある、商店街があると言えるでしょう。自分にとって馴染みがないことやあまり知られていないことであってもいいのです。暴動がある、石碑がある、モニュメントがあるということもできるでしょう。あると言えばあります。そこに魅力を感じている人は必ずいます。何もないと言いそうになったら喉のことでぐっと止め、川に漫画があると痛いようにしたい。何もないと思ったら相手は自分の勉強不足です。あと浮かばなければ積極的にその魅力を探せばいいのです。ネットで地名プラス観光で検索すればたくさん出てきます。で、知らなかった。こういうことがあったんだと思うのです。視線を変えてみるのもアイデアです。これといった観光地や名所旧跡がないなら落ち着いた雰囲気があるツッキリした景観があると思います。どんな場所でも地域でも必ず魅力があるのです。何もないと言いそうになったら喉のことでぐっと止め、川に漫画があると痛いようにする。人生の楽しみを増やす30の方法、人生では誘惑に惑わされることがあります。特に都会では誘惑がないところにたくさんあって大変です。誘惑は頭の支えです。誘惑に誘われるままされているとどんどん地域が増えお金がなくなってしまいます。気づいたら借金をしていて国が合わなくなっているのです。誘惑に打ち勝つ力は仕事でもプライベートでも重要です。私たちの人生では誘惑に打ち勝つことがないのです。誘惑に打ち勝つ力を鍛えるのはどうすればいいのでしょうか。誰でも簡単にできる誘惑に打ち勝つトレーニングコーナーのご紹介します。コンビニに入って何も買わないでいることです。気になる本や雑誌があっても手に取りません。美味しそうなお弁当やお菓子があっても買いません。その他欲しいものがあっても何も買いません。増えたり持ったりするのは OK ですが、レジで会計しないのがルールです。コンビニに入ったら店内をよりと一周して何も買わないでいるだけです。読みたい、食べたい、手に入れたいという衝動に耐えても全てできるのです。簡単そうに思いますが、やってみると意外と難しい。コンビニほど誘惑の多い場所はありません。だからこそコンビニで何も買わないでいることは誘惑に打ち勝つ力を鍛えることになります。誘惑を我慢する知恵は脳の伝統量であります。脳の伝統量の力が浄化されるにつれて誘惑に打ち勝つ力もアップします。時々誘惑に負けてしまうこともありますが、大きなエネルギーはありません。誘惑に負けたとしてもコンビニの買い物が気になるは知れています。コンビニは品揃えよく便利なお店ですが、誘惑に打ち勝つ力を鍛える意味でも便利なお店なのです。コンビニで誘惑に打ち勝つ力を鍛える。人生の楽しみを増やす30の方法、その19、真夏に犬を散歩させないことです。お天気がいいと犬の散歩気温に思うかもしれませんが、実際は嫌です。地面が厚すぎるのです。確かに犬の足には上手に急があって、やけどしにくい構造になっています。日給の上手い角質層は強力な雨が目を離すため、多少厚い程度の地面であれば、犬は普通に歩けるでしょう。しかし、上手に急があるとはいえ、限界があります。真夏の地面はブロックの効率です。特に熱を吸収しやすい場所の場合、表面温度が60度を超えることは珍しくありません。真夏の犬を散歩させるのは、熱された体の上を歩くようなもの。犬にとって過酷な環境であるのは間違いません。犬も人と同じように熱中症になることがあります。犬の服には感染がない体勢を保ちませんが、体温調整を行います。真夏はアスファルトからの紫外線や体温調整で体温の水分が失われ、脱水症状になるリスクが高まります。やけどや熱中症のリスクを考えると、真夏に犬を散歩するのは控えておくのが無難です。犬を飼っている人は上司のことかもしれませんが、再認識をしておくことはありません。暑い夏に犬を散歩するなら、昼間は避け、早朝や夕方に行うのがベターです。散歩中はできるだけアスファルトの道は避け、月の日、自宅の日は河川敷などを選んだ方がいいでしょう。犬の水分補給として給水ボトルを持参できればパーフェクトです。犬の健康を守ることも飼い主としての責任です。真夏に犬の散歩は昼間は避け、早朝や夕方に楽しむ。人生の楽しみを増やす30の方法、その30、誰も見ていないからといってトイレの後、手を洗わないのはダメ。誰も見ていないからといってトイレの後、手を洗わない人がいます。人が見ているときはきちんと手を洗うのですが、誰も見ていないときは手を洗わないのです。手洗いを面倒くされる人によくなります。本人はバレないから OK と思っています。これはナンセンスです。誰も見ていないからといって手を洗っていないことに変わりません。そのまま手で食事をしたり、目や鼻に触れたりするとウイルスが体内に侵入します。病気や感染症を引き起こすリスクが高まるのです。トイレの後は手が汚れています。汚れていないように見えても目に見えない菌が付着しています。そのままドアを触ればドアの菌が付着します。付着した菌は時間とともにどんどん繁殖していくのです。トイレの後の出会いが面倒くさい感じるのは習慣になっていないからです。子供の頃トイレの後の出会いを引き継がれてこなかった人によくなります。大切なのは習慣です。一旦習慣になれば面倒な気持ちは起こらず何の抵抗もなく普通にできます。トイレの後の出会いが当たり前のことになり、勝手に体が動くようになります。むしろ手を洗わない方が違和感があり、強い抵抗を覚えるようになるのです。人が見ている見ていないに関わらずトイレの後は手を洗う。人生の楽しみを増やす30の方法、まとめ。その1、ピンチの時に食べるパワーフードを決めておく。その2、手段と目的の税金が振り返ってみる。その3、お金は何でもするという考え方には注意する。その4、休憩を挟んで効率的に勉強するか、休憩を選んで長時間ながら勉強するか、自分の内容を見極める。その5、自分を大きくするために有名人に会ったりしない。その6、気づきの勉強の一つとして感動する。その7、社会普段の隙間時間だけでなく、旅館の隙間時間も活用する。その9、終了直前にゲームになりそうになってからやり直そうと言うのではなく、奇跡の逆転を狙う。その10、まだまだ一番という表現は最短に注意する。その11、近道の隙間時間にどのになったらそれはそれで楽しむ。その12、トップ4のレモンの底にある欠けていないトウモロコシも食べてみる。その13、話し上手だねと言われたら自分の中が一方的に話していないか振り返ってみる。その14、嘘なきをしない。その15、名前を間違えられても腹を立てない。気になるなら丁寧な口調で正しい情報を伝える。その16、イメージと違う簡単にされたイメージチェンジをしたつもりで楽しむ。その17、間違えた表現でバカな頭悪いなと言わない。その18、マナー違反の人には直接注意するのではなく、スタッフに声をかけて注意してもらう。その19、 の人を高揚感が落ち着くまでの間、食事や飲み物の周囲に注意する。その20、映画の感想を述べられたとき、つまらないとは言わない。悪いことではなく、良いことに着目してくれ。その11、喧嘩をしているときや、そうになったときは、些細なことで腹を立てているのではないかと自問している。その12、外国人から日本の魅力を教えてもらう。その13、季節が良かったときは、来年の間、嫌な生きているとは限らないという言葉を言います。その14、綺麗な字を書くまでは、綺麗な字ですね、と褒め。その15、ハイハイをしている間を今のうちに焼き付けておく。その16、上司がちょっといいなと言われたときも、きちんと目元を持参する。その17、何もないと言いそうになったら、喉のところで言うことで、代わりに何もないと言いたいようにする。その18、コンビニで誘惑に打ち立つ力を伝える。その19、真夏の夜の散歩は昼間は避け、早朝や夕方に楽しむ。その30、人が見ている、見ていないに関わらず、トイレ窓は出回る。